黙示録18章14節から24節。
ケシロ失敗者、失敗者と一緒さざる感じ。
またあなたの心の望みである熟した果物はあなたから遠ざかってしまい、あらゆる派手なもの華やかなものは消え失せて、もはや決してそれらのものを見出すことができません。これらのものを飽きなって彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて泣き悲しんで言います。災いが来た、災いが来た。麻布、紫布、絹布を着て、金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ、あれほどの富が一瞬のうちに荒れ廃れてしまった。またすべての船長、すべての船客、水夫、海で働く者たちも遠く離れて立っていて、彼女が焼かれる煙を見て叫んで言いました。この素晴らしい都のようなところが他にあろうか。それから彼らは頭に塵をかぶって泣き悲しみ叫んで言いました。災いが来た、災いが来た。大きな都よ、海に船を持つ者は皆この都のおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ捨て廃れるとは。おう天よ、聖徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからです。また一人の強い見つかりが大きい引き臼のような石を取り上げ海に投げ入れていった。大きな都バビロンはこのように激しく打ち倒されて、もはやなくなって消え失せてしまう。たてごとを弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声はもうお前のうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちももうお前のうちに見られなくなる。引き臼の音ももうお前のうちに聞かれなくなる。灯火の光はもうお前のうちに輝かなくなる。花婿、花嫁の声ももうお前のうちに聞かれなくなる。なぜならお前の商人たちは地上の力ある者どもとて、全ての国々の民がお前の魔術に騙されていたからである。また預言者や生徒たちの血および地上で殺された全ての人々の血がこの都の中に見出されたからだ。アーメン。一言お祈りをします。愛する私たちの主よ、私たちの国籍は天にあり、この地上にあるものではありません。この地上の栄華は過ぎ行きます。この地上に私たちは一体何を心残りするでしょうか。この地上の栄華、それはやがて焼き滅ぼされ、そしてその焼き滅ぼされる様を 見て嘆き悲しむ者たちもおりましたが、しかし生徒たちは、御使いたちは、神の国の子たちは喜べと記されております。なぜならその地上の都、それらは私たちを騙し、私たちの血を流し、多くの預言者や生徒たちはその都で殺されたからです。この命を殺す都、聖なるものを騙して引き寄せる都、誘惑する都、これは石臼のように海に投げ込まれて、そして深みに沈んでしまいます。どうか私たちはこの今日の箇所を通して、この週末のこの今の時代を生きるにふさわしい知恵を与えてください。私たちがこの 今を生きていく上で気をつけるべきことを、主よ、あなたが今日も命の御言葉により諭し教えてください。語るこの唇を清め、心を清めてください。あなたの御旨を余すところなく正しく伝え尽くすことができるように、分かりやすく伝えることができますように、この唇のもつれを取り除いてください。聞く一人一人の耳をあなたが清くしてください。一切の誘惑するもの、この礼拝に対し、また御言葉に対してくらましているものに対しては、主イエスの名によってお前を縛れ。今私たちの思いを御言葉に対して向けます。主よ、あなたがお語りください。これからの一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。黙示録の18章は、あの大きな都バビロンに対する、宣告です。まあ、バビロンと言いましても、あの、紀元前何世紀かに存在したあの都のことで、まあ、それも確かに同じ道をたどったんですけども、しかしここでは私たちに関係のあるバビロン、霊的なバビロン、大きな都、生徒たちを惑わし生徒たちの血を流す大きな都のことです。その都が、たちまちにして一日のうちに、それは滅び焼き尽くされる。そしてその焼かれる煙は、立ち上っている様を、この黙示録の18章で見ることができます。まあ、前回のところも、それを見たんですけれども、ちょっと長いので、二分しました。で、今日のこの14節からのところはその続きです。14節では、またあなたの心の望みである熟した果物はあなたから遠ざかってしまい、あらゆる派手なもの、華やかなものは消え失せ、もはや決してそれらのものを見出すことはできませんと。この都の特徴は派手で華やか、目を引くものです。そこは贅沢な、贅沢をしたい人たちがですね、引き寄せられて、そして、地上の商人たちは、この贅沢品を取りやり取りして、でそれで、富を得ておりました。前回のこの最後の12、13節の本にその商品の具体的な品目が並んでるんですけども、その13節のところでは、礼拝する上で、その必要なものもこのように贅沢品と一緒にですね、このバビロンによってやり取りされる。ですから教会もですね、終わりの時になると、この人の魂とか人の命のやり取りさえ行われるような、そういうことがこのバビロンにおいて行われますが、しかしそれはもうもはやできなくなる時が来ます。このバビロンの都、彼女は、とても贅沢三昧にふけっておりました。しかしその贅沢は取り上げられてしまいます。その、心の望みである熟した果物、果物って創世記の一章の方を見ますと、果物、そういう果実やまた実りは人々の口に入るように作られております。もともと神様はですね、罪なき人間の口に入るようにとあらゆる果物を生えさせたんですけども、ですからそれは罪人のために、罪人の口に入るために主は作っていないんですね。神から離れた罪人たちが、神様が作られた良き産物、果物をですね、それを我が物顔にして、食べたりすること、それはふさわしくないことです。主はやがてそれをこのバビロンから、また罪人たちの唇から遠ざけてしまいます。そして、これらの派手な商品を扱って飽きなっていた商人たちもですね、彼女のことを見て、彼女の滅ぼされる様を見て泣き悲しみます。16節です。災いが来た、災いが来た、 麻布、紫布、絹のを着て、金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ。あれほどの富が一瞬のうちに荒れ廃れてしまったと。この商人たちが言っている言葉に注目しますと、この商人が嘆き悲しんでいるのはですね、なんか、人が死んだからではないです。富が一瞬のうちに荒れ廃れてしまったことをこの商人は嘆き悲しんでおります。この商人たちはこの都の、ね、バビロンという都の中で、好き放題のやり取りをしておりました。そしてこの都はですね、麻布、紫布、絹を着て、それで金銀を真珠を飾りにして、そして贅沢三昧をしておりました。ここの、これらのもの、紫布とかを着て贅沢三昧にしていた金持ちが、おりましたね。金持ちとラザラの話を思い出します。その金持ちは毎日ですね、紫布とか、あるいは柔らかい着るものを着て毎日を贅沢に遊び暮らして、でそれで、その金持ちの家の領地の中にですね、ラザロという全身おできの貧しい人が、いたんですけども、しかしその貧しい人は全然食べ物が与えられず、でその金持ちのその食卓からこぼれ落ちるもので腹を満たしたいと思ってたんですが、それができずにそのまま死んでしまいました。で金持ちもですね、ラザロも同じ、ように死ぬんですけども、しかしその行く先が違っておりました。金持ちはハネスで、炎熱で、熱いところで苦しんでおりましたが、ラザロはアブラハムの懐で安らかにしておりました。このようにですね、毎日贅沢に遊び暮らして紫布とか着て、それほどの財力を持ちながらにして聖書を軽んじ、御言葉を軽んじている者は、やがて行くところは炎熱で焼き尽くされてしまうところで、そこで、苦しい目に永遠に苦しむんです。イエス様も、バプテスマのヨハネが死んだと聞いた時、主は言われました。冒頭の御言葉はルカの7章だったんですけども、バプテスマのヨハネから使いが使わされて、それで来たるべき方はイエス様あなたですかと質問したところ、イエス様実際に見たり聞いたりしていることを見てみなさい、盲人が癒され、大病人が清められ、そうして、奇跡が行われているでしょう。でヨハネはです、ヨハネの使いが帰った時、イエス様は言います。ルカによる福音書の7章の24節に、24節以降のところにイエス様は言っております。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通りだが、私が言いましょう、預言者よりも優れたものです。アメン。ここにも柔らかい衣、紫布ではとはないんですけども、他の並行箇所では確か紫布と書いてあったと思うんですけども、ここでイエス様が言われるのは、バプテスマのヨハネについてイエス様が話された時、あなた方は何を見に荒野に出ていたのですか、ここでイエス様は面白いことを言っております。風に揺れる足を見に行ったんですか、それとも柔らかい着物を着た人ですかって、荒野に行って見出せるようなものではないんですね。風に揺れる足、 葦っていうのは水生植物、まあ水辺に生えるのが葦ですけれども、まあ、パレスチナのアラノとは岩砂漠地帯です。ですから葦なんて生えてるはずがないんですが、でもイエスはあえて風に揺れる葦を見に行ったんですか、ね、ありもしないものを。なぜかイエスはここで挿入しております。葦といえばイザヤ書の方を見ますと、ね、人のことを意味しております。傷んだ葦を折ることなく、くすぶる刀身を消すこともない、それがイエス様です。人がですね、ですから葦は人のことを意味しておりますが、荒野に行ってですね、風に揺れる葦、時代の風に吹き回されて、これこそ偉大な預言者だとかですね、そういうありさまですね、終わりの時代においては、そういうことが展開されます。多くのイエス・キリストを名乗る人たちが現れて、多くの印や不思議をして、できれば先民をも惑わそうとして、そのような時代に入りますとイエスはマタイの24章で言っております。そのように人々がですね、大勢集まってあれやこれやとざわつく、風に揺れる葦のようにざわめいて右往左往している。私たちはそういう様を見るために荒野に行くわけではないんです。荒野、そこは神様から試される場所であり、神様と二人きりになれる場所です。荒野というところでですね、ある預言者が言いますに、私はあなた方を口説いて荒野に導いてきたと、ね、主はですね、人を口説いて、でそれで荒野で二人きりで、その愛の交わりをする、そういうふうに言ってる箇所が、ヨエル書だったか、アモス書だったか、まあ、ちょっと忘れてしまったんですけども、そこで言っております。アラノとは神様の言葉を聞きに、預言者に会いに、神様と二人きりになるために行く場所ですけれども、そこに風に揺れる足を、ね、人々のざわめきを求めて教会に来るようなこと、それはイエス様は今しめておられます。まあ、風に揺れる足の他にイエスももう一つ、ね、何を荒野に見に行ったのか、柔らかい着物を着た人ですか、ね、これまた荒野にいるはずのない人のことを言っております。贅沢な着物、ね、紫布とか柔らかい布とかを着た人は、そんな荒野において見出せるはずがありません。なんでイエス様はわざわざこのことを出したんでしょうね。人はですね、実を言うときらびやかな衣、贅沢をしたいがゆえに荒野に行くような、そういう動機で教会に来る人、そういう動機で礼拝に来る人もいるんですね。実を言うとお金持ちになりたいから、ね、あの人みたいにブランド品の柔らかい着物を着たいから、美しいきらびやかな派手な贅沢な暮らしをしたいから教会に来て、それで、なんか断食祈祷したり、そういうふうに荒野に来る人たちもいるわけですね。でもイエス様は言われます。そういうきらびやかな着物を着た人なら宮殿にいますと、ね、贅沢に暮らしている人たちはみんな宮殿にいますと25節で言ってますね。そういう贅沢をしたいのであれば、元から教会に来るのではなく、むしろ贅沢な人たちの集まり、ね、宮殿、世に行きなさいと。むしろ荒野に皆さんが来るのであれば、預言者、それを見に来るべきです。神の言葉をいただきに荒野において、ただ神様、主だけを求めて、そこで 主と交わりをするべきところが荒野です。ですから荒野に来て、人々のざわめき、人々がおおすごいすごいって言って、なびいているような足の揺れる足の様を見るためでもなく、あるいは柔らかい着物を、着るために、荒野に向かうでもなく、ただ預言者、御言葉を語る人のところに行って御言葉を 聞いて御言葉を受けたならば、そのバプテスマのヨハネから、ね、受けた言葉、それはとても厳しいものでした。でも正しいことでした。それに聞き従うとき幸いなんです。この 荒野に来て、ね、贅沢三昧するために、それを求めるために荒野に来るような人は、もともとその宮殿の方にお金持ちたちの集いに行きなさいと主は言われておりました。ちょっと黙示録の方から外れてしまったんですけども、とにかくこのバビロンという都、彼女は贅沢三昧を、ね、して、でそれでそれをもって人々を惑わしました。そしてできれば先民をも惑わそうとしてですね、この終わりの時代、あらゆる派手なこと、あらゆるきらびやかなこと、あらゆる贅沢ができるかもしれないよっていうことで人々を惑わし、またキリスト者たちも多くですね惑わされております。世の中のこと、御言葉のことと神の国のことと、また世のこと、神の国と世を提示された時、世の中はきらびやかな贅沢なものを目で訴え、耳で訴え、また味で訴えて誘ってくるんですけども、しかしそれに引き込まれない人たちは幸いです。今のテレビをのチャンネルをつけますと、派手な衣を着た人たち、何かとてもきらびやかなありさまが展開されておりますね。で、私もああいう生活をしたいということ でそれでもっとお金持ちになりたい、そういうふうにして、でそれを求めて、主の宮に来る人たちもいるんですけども、でもですね、神様に愛された神の子であるならば、神様はそれらのものを与えないと思います。まあ、もちろんですね、キリスト者は全員なんか貧乏で派手なものは買えないかというと、まあそうではないんですね。ただ皆さんの心の求めるところがどちらにあるかです。アブラハムだって金持ちでした。ダビデだって王様ですから金持ちです。派手な衣、そういうの着ておりました。じゃあ一体なんでアブラハムとか、ダビデはそういうお金が与えられたかというと、彼の心がただ主に向いていたからです。地上のことを思わず天のことを思っていた。だからそうした、お金とかですね、そういう贅沢品は、まあ、そのおまけとしてついてくるんです。神の国とその義とをまず第一に求めなさい、ありますね。そうすればこれ、それに加えてこれらのものは全て与えられる、加えて与えられる。一番大事な宝は神の国とその義です。これをまず求めなくてはですね、しょうがないんです。それをロスしたら、金持ちとラザロのあの金持ちのように、最も大事なものをロスしてしまいます。御言葉、これに聞き従うこと、これに歩むこと、貧しい人が、貧しい兄弟姉妹を見たら助けてあげなさい。金持ちはもう十分に助けられる財力はありましたが、全くもって助けませんでした。皆さんはぜひ御言葉に聞き従ってください。神の国とその義とを求めてください。ちょっと黙示録のですね、まだ、今日やるべきだったところの前半部分の触りぐらいしかまだ、まあ、やってなかったんですけども、ですね、ちょっとじゃあ今日は20節までのところにして21節以降はまた次回に回したいと思うんですけども、とにかくこの都バビロン、これはですね、やがて滅びます。その贅沢なありさま、それらはあの金持ちとラザロのあの金持ちのように、それは過ぎ去っていくものです。イエス様は荒野においては、贅沢な衣を求めに来るなと言いました。そして主は言われます。黙示録の18章の20節に書いてあります。王天よ、生徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからです。アーメン。私たちはこの都、生徒たちを惑わすその贅沢を持って、人々を惑わすその都が焼かれるとき、私たちは喜びなさいと 主は言われております。世の富、それらは過ぎ去っていくべきものです。世の富を得ようと奔走する人は、この商人たちや、また、船長、十何節のところに出てくるんですけども、全ての船長、全ての船客、水夫、海で働く者たちも遠く離れて立っていて、で彼女が焼かれる煙を見て、で、叫んでおります、ね、海で商いをする者たちも、また地上で商いする者たちも泣き悲しみます。ちなみに海って霊的にあまり良くない意味があったと、いつぞやの黙示録のメッセージで語りました。海、新しい天と新しい地に入るとき、海はもはやなくなります。でこの教会のある姉妹も、ね、夢で見ましたね。海で人々は遊んでる。でも、彼女がその海を見てみると、とてもじゃないとけど、遊べるような状況じゃない、汚い海 で、それで人々はですね、平気でその汚い海に入って、それで遊んでるんですね。そのよく見ると海の中には死体も入っている。で人々は海で溺れて死ぬのを、ね、人々が見ておきながら、でもそれでも人々はその海に、汚い海に入って遊びほうけてる。まあ、そういうあれ様を、まあ、彼女は霊的な目がどんどん開かれているようですけれども、このように世の中の人々はですね、海でもってそういう汚れた商品をやり取りし、そしてその中でですね、まあ、変な夢を見て、自分も贅沢になるんだ、変な夢を見て海に入っていて、そういうやり取りをして、でも死んでいく生徒たちは、ですからそういう汚れた富、汚れた贅沢、神から引き離す贅沢、心をですね、神様から背けて世のことに向くのであれば、やがて滅んでしまうんです。だから主はこの都のこの汚れに染まるな、ね、生徒たちよ、使徒たちよ、天よ、預言者たちよ、この都が滅ぼされたことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからですと20節に書いてあります。でこれ直訳の方を見ますと、彼女に対するあなた方の裁きをされたと書いてあります。彼女に対するあなた方の裁き、要するに生徒たちはですね、この都、彼女のことを裁くべき立場にあったんです。まあ、24節の方を見ますと、ね、預言者生徒たちの血および地上で殺された全ての人々の血がこの都の中で見出されたからだとありますね。この都は生徒たちの血を流す都です。一見贅沢できらびやかに見えます。しかし殺すんです、ね、あの海の中で死体がいっぱい入っていたあの夢の中のように、世は皆さんを贅沢品で誘い込み、そして引きずり込んで殺す。だからこの都が裁かれるとき、生徒たちは喜ぶべきだとここに記されているんです。今この週末の時代を生きる私たちは、世のことに惑わされず、ね、世がいろいろなチャンネルを通して皆さんを誘惑してきます。インターネットを通して、テレビを通して、あらゆる雑誌とかメディアを通して皆さんを贅沢品に、ね、世の中に向けさせ、あるいは不貧困とか情欲とか、そういったものに引きずり込もうとするんですけども、しかし皆さんはしっかりとですね、御言葉に目を向けて、そこに留まって、そして歩んでください。世の何かに引きずり込まれない人は幸いです。どうか皆さんは主に対して清い花嫁として日々この地中において整えられ、歩んで、そして幸いを、永遠の幸いを得る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日も私たちにこの終末の時代において必要な御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。世は私たちに対して誘惑をしてきます。 できれば先民をも惑わそうと偽預言者たち、また反キリストの勢力は私たちに誘いをかけてきますが、しかしそれはやがて滅ぼされてしまいます。地上の商人たちも、また海で商いをしていた船長、船客、水夫たちもやがて嘆き悲しむ時が来ます。どうか私たちはそちらの側ではなく、すべてを奪われる側ではなく、主と共に永遠の栄えある相続を手にするこの生徒たちでありますように。どうかこの時代、私たちを守り導いてください。しっかりと命にとどまって、誰も惑わされることがありませんように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。